6月6日の第2部で、世の中で起きる全てのことは自分の責任であるということで、ありがとうございます。
ね、あの責任ということについてね、ちょっと説明いろいろな角度からしてみたいんですけど、運命ってありますよね。それ人で運命全部違うんですね。運命だから仕方がないっていうね、言い方する人もあるんですけど、そうじゃないですね。運命は自分がね、変えていけるんですね。どんな運命もね、自分が選んできているんですね。ちょうどあの番組選びと同じですね。自分のね、使ってきた言葉によって番組を選んで、それが現実のね、世界となって、自分の運命となって現れてくるんですね。大きく見ると、自分の見てるね、世界全体が自分の運命ですね。この世に住んでるというのも、それ一つの運命ね。この地球に住んでるというのも、その一つの運命ね。だから自分のね、この周りの全てが自分の選んだ番組なんでね、自分の運命そのものですね。これは小さく捉えるとね、肉体人間だけの運命っていうふうに見るんですけど、そうすると囚われていくのね。小さく囚われてしまうと、本当の意味がわからなくなるんでね。だから自分の見てる世界全部が自分の選んだ番組であり運命なんだという捉え方がいいですね。そうすると、自分に全責任があるというのがわかっていくんですね。これをね、他に責任を転嫁するような生き方だと自分の力を震えないんですね。あの人のせいだとかね、まだ環境のせいだ、運命だからという形だとね、どうしても自分にね、責任を持ってこれないですよね。そうすると神様の助けもないし、自分の力を震いようもなくなってしまうね。いつまでもね、運命が変わるのを待ってるだけっていうね、絶対変わらないよね。悪くなるばっかりね、運命がね。
まあ、何かしら。じゃあ、あ
さ、何か死んだよ。運命だけじゃないんですね。宿命っていう言葉もありますけどね、宿命は変わらないっていうでしょ。でも違うんですよ。宿命も自分が選んできてるね。男に生まれて女に生まれて、これ一つの宿命かもしれないね。男に生まれたから女になれないね。だそうよね。でもこの世でね、男として生まれてくるとしたらね、どれも自分が選んできてるの、先にね。でこれからどう選ぶかでしょ。またね、今度生まれ変わるとき女の人になるかもしれないね。番組を変えたら、ね、だからその自由に番組選びさえできたらね、いろんな番組を体験できるもんね。そしたらこの世と全くね、異なったね、番組へ自分を置くことができたらね、あの時はね、男になったり女になったりね、またある時は人間でないかもしれないよ。ね、植物であったり動物であったりね、また大きい星であったりするかもしれないね。でもそれのそのね、部分部分は、まあ、あくまでもね、その全体から見ると一つのね、部分でありね、あくまでそれが中心になる働きをするんですね。だから自分の意識を置いたところが中心になって、その、ね、部分はね、全体の中の中心として浮かび出てるだけに、でも全体が自分の選んだ番組運命ね。例えば地獄を選んだとするでしょ。周りの人みんな不幸でいっぱいでしょ。で自分だけが幸せっていうことはありえないよね。一人だけが幸せっていうことはないよね。周りの人が 幸だったらね、絶対自分が幸せになれないよね。やっぱり全体がね、幸せでないと本当に幸せになれないよね。だからもう常に自分に全責任を持ってくるという言い方がね、番組選べの秘訣でもあるね。本当の自分の力を発揮できる場なんですね、それはね。で、その、まず言葉遣いですよね。言葉の使い方がね、番組選び一番大事な要素なんでね。常に自分がどういう言葉を使うかですね。自分で選んで使わないといけないね。でも普通無造作にね、いろんな言葉を使って心に取り入れてしまうのね。例えば本を読むでしょ。いろんな言葉がありますよね。で、心に取り込んでしまうでしょ。読まれてしまうのね、本に。ね、本に書かれていることは全部取り込んでしまうでしょ。そんなその通りの運命をたどるよ、必ずね。なんか本を読むんでも、ね、本に読まれたダメね。自分がどういう言葉を使いたいのかっていうね、それをしっかり定めて、ね、その言葉を使わないといけないよね。で、テレビ見ててもね、テレビの映像が全部ある意味で言葉なのね。その言葉は心に入り込んでくるね。悲惨な姿がね、映ったら、その悲惨な姿を言葉にしたのと同じよね。必ずそのね、言葉で悲惨な姿を選ぶ番組になっているのね。音楽もそうだよね。明るい音楽を聴いてたら明るい言葉を選んだのになるんでしょ、ね、でも悲しい歌を聴いてたらその悲しい言葉を選んだことになるね。だから無意識のうちにね、いろんな言葉を取り込んでしまうのね。これやっぱりある意味では怖いのよね。で、その言葉っていうのは、この世だけからやってくるんじゃないね。あの世からもやってくるよ。いろんな番組の世界ね、いっぱいあるんだよね。波の合うところからね、いろんな波が反応してくるから、ね、いろんなところからも影響を受けるね。この世だけじゃないしね。それを自分がしっかりとね、自分がこういう生き方をするんだって定めてないと、影響を受けやすいね。やっぱり心に窓をしっかりと閉めとかないとね。必要な言葉だけを窓を開けて取り込むぐらいね。ね、やっぱり戸締まりしないとね、無防備だとね、どんな言葉でも入り込んでいくもんね。だから一番大事なのは言葉選びね。大きい意味の言葉選びね。だから映像を見るんでもいい映像を見るね。音楽聴くんでいい音楽を聴くね。ね、この世の姿をね、眺めるんでも、ね、自分がいいと思うものをね、選んでいけばいいね。たくさんの中からね、全部受け取るということは必要ないよね。番組選びをするんだったら、自分がね、こうありたいという番組をね、定めて、それに合うものを心に取り込んでいくのね。ね、いつもニコニコ笑いたかったら、笑ってる人の姿ばっかしを見つめたらいいのよ。だからね、自分のね、本当に苦手ることをね、もう集中的に、心を集中的にそこへ向けていくのね。また効果が大きいね。でもなかなかすぐさに皆さん練習してないが、ねえ、運命の悪いっていう人は大抵ね、練習不足ね。運命が良くなって幸せいっぱいになって成功した人っていうのはね、必ずね、方向づけがしっかりできてるのね。自分はこういう生き方を取るんだ、こういうね、目標を持ってね、生きるんだってね。方向づけがしっかりできている人は、ね、その通りになっていくのね。 病気の人が本当に健康になりたかったら、もう健康ばっかしに心を向けないといけないね。病気の勉強ばっかりしたらね、病気になるよ、必ず。お医者さんって病気になりやすいよ。ね、健康の勉強をする方がいいよね。病気治すの薬の勉強ばっかりしたらね、ね、いっぱい薬飲まないようになるよ。不思議なくらいね、なってしまうもんね。そこを取り込んだら、それが自分の運命としてね、現れてくるね。で、また自分だけじゃなくて、周りにもそういう人がいっぱい集まるもんね。警察官で怖いよね。ね、ヤクザ相手にするとね、自分もヤクザに似てくる。怖いぐらいね。周りがヤクザばっかりに、ね、集まる仕事になるもんね。その環境のせいにするとね、変えられないよね。どんどん環境に染まっていくのね。でも自分がそれが嫌だったらね、別な方へ心を向けたらすぐ変わるのよ、ね、職業でも同じよね。嫌だったらやめたらいいよね。ね、他の職業に移ればね、どんどん変化するしね。やっぱり自分がこうありたいという方へ、ね、心を向けて選べばいいだけなんだよね。だからその全てが自分に責任があるんね、本当はね、元からそうなのね。自分に全責任があって、ね、自分が選んできているね。だから本当はそれに気づいたら怖いもの知らんよね。何も怖いもんないよね。今仮に地獄に落ち出てもね、すぐ極楽流れるね。神様にちょっとすがればいいでしょ、ありがとうございますってね。無限の無限の幸せでいっぱいですって言えばいいね。それは地獄番組から極楽番組に即ですね、ちょっと変わっていくもんね。ただちょっとだけ時間かかるかもしれないけどね、過去に使った言葉のね、影響がちょっと残ってるからね、それを消してもらわないとね、すぐには、ね、極楽に変わらないかもしれないけど、でも神様の助けを受けたらすぐできるよね。だからどんどんどんどんね、神様の助けを受けて、ね、自分の運命をね、番組ラジオを変えてもらったらいいだけよね。ね、もともと神様はね、人に対して何を願っているかっていうのをね、神様は最高番組をね、受けてほしいのよね。それも一番下から。一番下から最高番組を受けてありがとうですね。上から眺めて低い番組を落ちてね、それにね、とらわれてほしくないよね。最高番組だけ最初からね、味わってても味気ないよね。慣れてしまうとすごいね、良さが失われてくるからね。だから一番下の番組からね、一番最高の番組をね、受け取ってほしいね。その差が大きいほど幸せが大きくなるね、喜びが大きくなるね、価値が増してくるからですね。そういう受け方を神様はいつもね、してほしいって願ってくれてるね。だからそういう生き方を自分がしたいっていうふうに願わないとね、神様の応援ができない、ね、だから神様の助けを受けたいんだったらね、謙虚になって最高番組を寄付することだよね。そういう生き方を選んだ時に初めて神様は、ね、大きい力が増えるのね。だから謙虚な心でありがとうね感謝しだしたら、最高番組を受けようという指標になるね。そしたらどんどん神様を応援して、ね、番組をどんどんどんどん上に上がるようにね、上の番組を受けられるように変えていく、自然に変えてもらえるのね。それでプラートをいっぱい取り込んで、どんどんね、素晴らしい世界が現実化していくのね。人の自由意志っていうのは大事なんでね、神様は絶対強制力は使わないですね。かわいそうだからって言ってもね、強制的に幸せにしようとはしないよ、ね、だから人の自由を縛ったらこれが一番不幸って思うね、神様はね、自由だから幸せなんだってね。神様はね、しようと何でもできるもんね。 そうなると人は操り人形、ね、ロボットが奴隷になってしまうね。それでは本当の幸せがないのよね。本当の自由自在でないとね、神様と同じ幸せを味わえないよね。だから人はどこまでも自由を大事にするんですね。で、自分の自由意志で、ね、神様に近づかないといけないね。神様とね、同じところまでね、近づいていくんだよね。そうすると神様の幸せが自分の幸せになっていくんだよね。それはもうあくまでも自分の自由意志で選んでいくんだよね。神様の最高番組を受けるのもね、自分の自由意志で選んで受けないといけないね。だから人にいろいろおせっかい焼く人もあるけどね、それは無駄だよね。人が、ね、何を選んでるかわからないもんね。本当はこのね、自分の見てる世界の中のね、一つの番組の中の姿でしかないよ。あくまでも全体が自分の選んだ番組だからね、人を変えようっていうのもおかしいよね。自分の選ぶ番組さえ変えたら自分の見てる世界に変わっていく。だから自分さえ変わればいいのよ、ね、自分さえ変わったら自分の世界が変わるのね。世界全体が変わるんだよね。だから平和な世界に住みたいという人はね、自分の心を平和にしてしまうね。平和な言葉を使えばいいのにね、それを使い続けたら必ずそうなるね。平和な世界に住む自分に変わっていくよね。だからこの世をね、神様の最高番組に、ね、近づけるって言うんだったらね、それに近い言葉を使わないといけないよ。プラスのいい言葉を使う人が増えたらね、この世は即平和な世界になるのね。でもね、形が平和な世界でもね、思いの心がいっぱいになった人あるでしょ。ね、マイナスの言葉とかね、思いがいっぱい溜まった人はね、どういう風に感じるかっていうとね、天が降ってくるかもしれないと恐れるのよ。ね、天なんか降ってこないよ、絶対ね。ね、周りの人を、あの人は自分に毒を盛るかもしれないと錯覚するのよ。そんなことないのにね、いい人ばっかりなのに ね、 ね、だから形じゃないのよね。心をね、心の持ち方よね、うん、心が感謝のできる人だったら全部プラスで受けるよね。心がマイナスのものいっぱいだったら全部マイナス見てしまうよね。だから結局は自分のね、心次第よね。自分の使う言葉次第なのね。その通りにね、番組が現実化するのね。同じこの世に住んでてもそうだよね。だから全てがね、神様のね、最高表現の姿をね、撮れる姿の方がいいでしょ、ね、みんな神様っていうね、神様の現れっていうぐらいにね、感じられたら最高番組になっていくよね。みんな無限無限に輝いてるっていうふうにね。だからいつもそういう言葉が大事よね。みんな無限に抱えてるっていうんだよね。みんな無限に素晴らしいってね、みんな無限に幸せなんだっていうふうにね、そういうプラスの、ね、言葉に無限をつけるのね。そしてありがとうございますって受けていくとね、最高番組が自分の世界に現れていくよね。そしたら周りを変えようとは思うよね。本当はみんなね、悟ってる人ばっかりじゃないよ。ね、みんな無限の幸せいっぱいなのね、みんなね。でもそういう言葉を使い続けないといけないよね。いい言葉使ってるときは悪い言葉使わないよね。言葉は今の一瞬一瞬ね、どういう言葉を選んで使い続けるかよね。でそれが必ずね、結果として出てくるね。だから自分の見てる世界の全てにね、自分が責任をね、持たないといけないよね。みんな自分の責任で、ね、現れてるっていうのは正しいんだよね。それでまたね、責任感っていうね、 言葉もまあいろんな意味で使われるんですけどね、責任を持つ立場に立つっていうのはね、また大事なんですね。これはもう神様の立場がそうなんですね。神様は全てに対して責任を取っているの、ね、全責任を、総責任者としての立場に立っているのね。だから人が幸せになるようにね、神様が全責任を持って、ね、見守っているのね。だから無限の無限のチャンネルの番組を生み出して、ね、自由を与えて守りにつくのね。で、一人一人を的確にね、守り抜いてんのよ、ね。じゃあ、木の最短を歩めるようにってね、うん、必要な手助けをずっとし続けるよね。神様が全責任を取ってるからよね。人も同じようにね、神様と同じぐらいのね、責任の取り方をすると、神様と波長がピタッと合うんだよね。例えば地球を平和にねするためにね、自分が責任を持ってするんだっていうふうに立場に立つとね、神様と同じぐらい立場に立てるよね。すると神様の力をもらえるんですね。でも小さい自分の幸せだけって願うとね、あまり大きい責任持てないよね。ちょっとだけもらうね、神様がするよね。だから責任が大きいほどいいんだよね。大きく責任を取る方がね、大きい神様の助けに入ってくるね。で、自分が大きく変わるのね。一つの会社ね、経営していてもそうでしょ。社長さんは責任を取るわけでしょ。全責任を取らせる立場よね。だからいろんな意味で能力が高いんだよね。でもね、自分はね、いらっしゃいんでいいっていう人が責任取らないよね。全体わからないね。だから小さい能力で終わってしまうのね。一つの家庭でもそうよね。お父さんがね、家族の生活の面倒みんな見たらね、一生懸命働くでしょ。それだけの能力を伸ばさないといけないもんね。どんどん能力伸びていくよね。お母さんも家族のために一生懸命ね、家事をいっぱいせんだからね。怠けられないからね、病気にもなれないっていうぐらいね。病気にならないのよ。責任のある人は神様の助けを受けて良くなるのに連れてるのにね。でも責任ね、なくなると甘えてくるよね。怠けてくるよ。力出なくなるかならね。だから責任をね、自分にね、持ってくる方がいいのにね。それをできるだけ大きくね。いろんな仕事をね、例えば神様の奉仕作業でも同じなんよね。今日はどういう奉仕作業をね、するんかって、まず自分が責任者の立場に立つとよくわかるのね。それも総責任者っていうぐらいがいいよね。全体を見るね、立場に立った方がいいよね。で、この仕事はね、何を目的にしてるかとかね。どういうね、方法が一番正しい方法かですね。また、スピード化するのにどういうやり方があるのかとかね。また、共産化する人はどういう人がいてて、どういう能力の人がいるのかって分かるでしょ。で、一人一人のね、能力に合わせた仕事の配分ってできるよね。で、全体を見ながらね、ね、奉仕作業すると仕事って上がるんだよ。でも、全体を見てないとね、責任取れないのにね。人に言われたことをするのは無責任よね。でも何よくわからないよ ね。正しいこと言ってくれたらいいけどね、間違ったことを教えてくるかもしれないよね。でもそれは人が責任があるんですがね、責任、あの人が騙したからって言ってね、責任をなすりつけるわけにいかないよね。自分がまずそう責任者たちに立たなかったからね、目的をしっかり定めんかったからね、やり方がわからんかったよね。 だからどんな仕事をさせてもらうのか、それね、まず目的を定めて何が必要かをね、しっかりと理解しないとね、前に進めないからね。でもこれも全てにわたってそうだよね。だから責任ある立場に置くほどね、神さんの心がよく分かっているね。神さんの知恵の力が湧いていくのですね。理解も早く進むわけね。で、することなすこと楽しいよね。わからんかったら、ね、何したらいいかわからんもんね。ほんとね。ぼーっとしてるだけだもんね。喜びがないよね。だから目的が定まるというのは 大切なことよね。ね、目的を目標を定めて前へ進むというのはね。それも必要なことが分かって ね進んだら早く進めるのね。仕事はね、やっぱりどんな仕事もそうですね、スピード化するほどいいのよね。高い番組はスピードが速い。だから高い番組を現実化するためにはね、スピード化が必要なのね。また高い高級の神様ほど、ね、スピード化した時に波があって助けに置いてくれるのね。だから1日でする仕事の量をね、1時間でするとすごいよね。神様の助け大きい。でもこれを1日を1週間に伸ばすとね、今度逆になるよ。いろんな問題いっぱい できてくるんだ。何倍も負担がかかるね。それはもう法則みたいなのが多いよね、スピードができたほど番組上がるのね。時間かけるほど番組下がるのね。だからスタートを大きくしようと思ったらスピード化するのね。だからマイナスを増やそうと思ったらゆっくりすればいいよ。もうスピード化した方がね、輝くのよ、本当にね。家事の仕事でね、お手伝いするのよ、そうよね。1時間かかるところをね、できるだけ早くね、仕上げてしまうと思ってね、それもお祈りしながらね、ありがとうございますね、神様に伝えながらすると、パッと10時間、いや、10分でできたと、1時間がね、1時間、10分でできたと言ったらね、仕事量がそれだけ早くこなったというだけじゃないね、自分が輝くのよね、神様が中に入って働いてるからね、神様が輝いて出てきてくれてるのね、本当の自分が大きく輝いて出てくるのね。その自分は感謝が深いしね、喜びいっぱいね、幸せいっぱいになるのね。だから、すごい変化になるよね。だから、スピード化するっていうね、決めてね、さあ、いざしようと思ったら、やっぱり真剣さがいるでしょ。いろんな工夫がいるでしょ。全力尽くさないとダメでしょ。これ全部、ね、高い神様の波長のある生き方なのね。まずね、真剣になるほどいいのよね。高い神様ほど真剣なのよね。不可能に挑戦する方がいいのよね。限界破りにね、挑戦する方がいいのよね。その方が高い神様の応援が大きいですね。で、自分ではこれが不可能って思ってる方が謙虚になれるよね。謙虚になるほどね、神さんが応援に来るのよね。だからいろんな意味でね、神さんの助けもいっぱいになるのね。一生懸命してたらね、大丈夫、応援してくれるよね。人でもそうだしね、神様もそうだよね。怠けてたらそんなんね、誰も助けに来ないよね。余裕があったら助けてあげようと思わないよね。 人でもそうだからね、神様もう一つね、よく見抜いてね、助けに来てくれないかもしれないね。だから神様の助けを受けるためにね、二人ね、助けてくれるように持っていくのも大事よね。でね、低い番組、高い番組の差ってすごいよ。ね。あの時間と空間のね関係で考えるとよく分かるのよね。時間と空間はね相対の両極になるのよね。で時間と空間を、ね、組み合わせて宇宙を生み出すのよね。世界中に生まれるね。宇宙の宇っていうのが、ね、空間よね。宇宙が時間っていうのね。世界の星が時間でね、海の方が空間だよね。宇宙も世界っていうのも時間と空間の組み合わせっていうよね。で空間がいっぱい広がると時間が短縮されるよね。短くなるよね。空間が小さくなると時間が広がるのね。無限に広がるのね。で高い番組ね、極楽番組は空間が無限に広がるのね。いいことばっかしっていうね、無限にいいことばっかしっていう空間が無限に広がる世界ね。一目でね幸せいっぱいのね、無限の無限の幸せいっぱいっていうね世界が極楽ね。一瞬にこういう把握する世界ね。だから空間が無限に広がって時間が無限に小さくなる。一番低いところは地獄よね。穴があって入りたいっていう世界よね。小さく小さく空間がね、狭まっていくのね。いいことが何もないのよね。そういう世界はね、時間が無限に広がるの。だから地獄は無限に苦しみが続くの。で、このようにそれでよ、楽しいことしてるときは時間たく忘れるでしょ。嫌な仕事は時間が長いよね。なかなか時間経ってくれないよね。だから楽しいことは時間が短縮されていくね。嫌なことは時間が長くなるでしょ。あのね、竜宮城の浦島太郎の話もよく似てるよね。髪を助けるっていうのはね、愛の心を起こしたよね。プラスの心でね。そういうと番組上がったよね。で、竜宮城に連れてってもらうでしょ。で、この世よりも番組の高い世界へ連れて行ってもらうんだよね。波があってね、そういう世界へ連れてってもらうでしょ。で、竜宮城はね、幸せいっぱいなのにね、いいこといっぱいだから、空間が大きく広がっている世界に。だから、ね、時間が短縮されてるのね。で、竜宮城にいてる時間が、もうほとんど経ってないと思ってたよね、お大事方ではね。もうちょっと一日ぐらいね、ね、そこに留まったかなという感覚でね。今度帰ってくるね、これね。玉手箱を開いたら、ね、もうものすごい年月経ったんでしょ、ね。自分のね、知ってる人いないぐらいね、年月経ってたんですよね。まあ、あの玉手箱っていうのはね、お祈りよね。こう合掌手を両方合わせたこう玉になるよ。これが玉っていうよね。ね、お祈りの状態を玉手箱っていうよね。お祈りしてるときはね、高い番組入れるというね。竜宮城入ってるんだよね。玉手箱を開けたら、ね、お祈り忘れた状態ってわけじゃないね。ね、番組が下がるのよね。だからその時間と空間の関係はそういう関係よね。だから時間でも過去現在未来ってね、とらわれるとね、時間が長くなってるでしょ。そうすると空間が ね、狭まるの、いいものが少なくなるよ。だから時間を短縮していく見方ってあるでしょ。間を生きるっていうね。間を生きるほどとらわれがなくなって空間が広がるの、感じが深くなるね。いいものをいっぱい感じられるんだろうね。感謝業っていう、ありがとうございますって感謝業はね、今を新たに新たに受け直す生き方ね。過去も未来も相手にしないね。今を生きる生き方だね。時間を今の一点にね、絞り込むの。絞り込むって言っても過去現在には、現在掴むんじゃなくてね、過去現在未来を、ね、全部を、ね、一点に絞り込むんですね。無限の時間をね、今の一瞬に絞り込むんだよね。そうすると空間が無限に広がるんだよ、ね、だから過去現在未来の現在という今だけを捉えたらね、まだ中途半端よ、ね、無限の時間の中一点掴んだだけね、小さくなってしまうね。だから空間は広がらないよ。でも過去現在未来の無限の時間を、ね、一点に絞り込むと過去、現在、未来の全部同時に捉えるんだ。だから今ね、キリンの花がここに咲いてるでしょ。その花のね、先祖も子孫も全部同時に捉えるんだ。そのキリンの花の先祖が無限にあるのね。子孫も無限にあるのね。その中心に今、キリンの花がね、咲いてるっていうね。だから過去も未来も、全ての時間を今の一瞬に捉える。そしたら空間が広がるでしょ。大きく広がるよね。そういう捉え方が、感謝の今を新たに切り開くんですね。ありがとうございますっていうのはね、全ての時間と全ての空間を同時に捉える切り方ね。宇宙の全部を把握する生き方なんですね。だから小さい部分にとらわれたら感謝じゃなくなるのね。思いのね、部分を掴んでしまうの思いのね。だから自由がなくなっていくのね。で、感謝というのはね、全体を捉えるのね。全体を捉えるからね、自由になるのね。だからね、何か選ぶっていうんでもね、自由に選ぶって言ったら選択肢が大きいほどいい、多いほどいいでしょ。選択するね、対象が無限にあったら、ね、その中から一つ選ぶんだったらものすごく自由よね。でも一つしかないって言うんだったらね、それ一つ選んでもダメでしょ、ね、縛られててね、自由が全然ないっていう感じでね、どうぐらいあっても大したことないよね。どうしか、ね、選べるものがなかったらかなり不自由ね。だから選択肢が無限に広がる方がいいもんね。だから選ぶものを無限に広げたら自由になるね。だから番組でもね、無限の無限のチャンネルがあって一つ選ぶんだったら自由になるよね。で、会社のね、生き方はこの無限の無限のチャンネルをいつも相手にしてね、でその中から自由に一つ選んで楽しむんですよね。それじゃ絶対ね、囚われないね、縛られないよね。その自由に楽しめるんですね。で、この世だけを見ててもそうよ。ね、まあ、地球ぐらいね、眺めた方がいいかもしれないね。地球全体を眺めて、これが神様からのプレゼントって受けたらね、かなり囚われがなくなるよ。ね、地球全体を神様からのプレゼントっていうふうに受けてると、小さいことに囚われなくなる。自分の、ね、家や財産や言わなくなるよね。ちっぽけなものに相手しなくなるよね。だから感謝っていうのはね、やっぱり大事ね、ものすごくね、大きくね、心を自由にするために必要なことなのね。思い通りに生きようっていうね、思いに生きるっていうのは逆ね、小さく掴んで自分を縛っていくのね。だから感謝の生き方にね、切り替えた方がね、いいのよね。その方が責任のある生き方よね。 何か質問してください。何でもいい。
今の時点で質問があるかどうかある。じゃあ、よろしくお願いします。はい、例えばですね、この言葉でいい映像を見るとか、いい音楽聴くとか、そういう自分で選べるものは、本当、稲尾さんできると思うし、私もそれができると思うんですけど、例えば仕事とかやっていると、私、仕事が違反の建築物を取り締まる仕事なんですよ。それで、それを自分で選んだといえば、まあ、それまでなんですけれども、こういう選んで、この目に見える世界に現れてしまったのも現実にあるので、その時の対応っていうんでしょうかね、その時に自分を鍛えてもらっているんだと思って感謝は一応はできると思うんですね。ありがとうございます、鍛えてもらった。ただ現実にもう体育関係の仕事なので、瞬間瞬間やっぱりもう感情的な部分もあればいろんな部分があるんですが、その時にですね、どんな風にその現象の処理っていうんでしょうかね、処理の仕方をしていけばいいのかっていうのは、皆さんもいろんな場面これからあると思うんですが、そういう現状の処理の仕方って言うんですか、目に見えるものの処理の仕方、そういうのコツを教えていただければありがたいと思いますが、
ねえ、みんなが違反したかったらいいのよね。
そうなんです
よね。楽なんよね。そうね、だからみんなね、みんな神様で、ね、素晴らしい人ばっかりでいいよね。それと違反しない人ばっかりになるよ。
で、現状と返していても、それで対応したことによってこれで良くなるとか、これで違反がなくなってみんな幸せになるとか、もう一瞬一瞬こう自分が気持ちが前の気がしそうな時にも、あ、これで良くなる、これで良くなるっていうふうに持っていけばいいですかね。
そうですね。あ、うん、はい、そしたらね、違反研究物には自分が出会わなくなる、はい、で他の人は出会うかもしれないけどね、はい、自分にはね、そういうのは一切出会わなくなって仕事も楽になって、みんな喜んでもらってっていう、
皆さんこういろんな場面があると思うんですけども、なんかそういう時になった時には、うん、もう自分の言葉の力で良くなる、良くなるっていう、
みんなをね、
う
ん、ね、プラスに見てあげるのがいいね。
相手も、その体育関係の人もプラスに見てあげる、
ね、みんなね、無限に輝いてるっていうね、みんなプラスの人ばっかりっていうふうにね、そうすると周りにはそういう人ばっかり現れてくれないよね。
そう思えないんですけど、うん、その後に、あ、そう、この人もキャリーいっぱいだとかいろいろ思えばいい。
そうね。だからマイナスを前にした時に、それをプラスにプラスに思い返していけばね、自分の中のマイナスが消されてプラスが増えていくんだよね。また自然にプラスが増えてくるという姿が取っていくんだよね。
ずっと思ってもすぐプラスに切りたいってか、これで良くなるとか。はい、ありがとうございます。
自分の選んだ番組っていう風にね、本当に分かったら、あと番組変えるだけだからね、スタートにスタート思い返すのが正しいもんね。ただそれそこまでいかなかったよね、小さく見るんだったら、ね、マイナスが現れるたびにね、やっぱり大きいマイナス小さくね、変えて消してもらってるっていう見方とかね、ただマイナスが自分の特性なんだっていうのがいいよね。自分が正しいことをしててね、そして褒められたらね、それで調整しね、でもいいことをしててね、悪く言われた方がね、言われされた方がね、得は消えないよね、うん、だから得積みをしてるときだよね。だから番組をどんどん上げてもらうときっていうふうにね思うとね、マイナスがある方がいいの。で、あ、これでまた番組上がるっていうのがいいじゃない。 かプラスにプラスに思い返してたらね、全部プラスになってるね、うん、言わされるほどいいよ。
方から上がっていくようにあっていく方が、まあ、その差が激しくてね、喜びを感じるっていうことなんですけど、あのやっぱり自分自身もやっぱ幸せになりたいと思ってこういうところに来ているところもあると思うんですけどね、最初下に降りるのはやっぱ神様の意思なんです。自分の意思で下に降りたっていうんですかね、最初下に降りていくのは、
うん、みんな自分の意思よ。
あ、
神様は強制力は使わないからね、神様と同じものを取り付け与えてもらってね、
今の自分からいつも幸せになりたいということで上を目指しているんですけれども、下を目指した時があるってことですか。
だから、ね、大きい幸せに変えるためにね、下へ目指してるよ。
それで今幸せになりたいと思っていれば今上を目指しているってことです。そういう感じで言
うの。そうだよね、だから大きい立場から見たらそうだよね、部分だけ小さく見るとね、なんか下へ落ちてるように思うよね。大きく眺めるのが大事ね、そしたらよくわかるよね。だから患者をね、練習してね、大きい立場に立つようになってきたら全部プラスプラス見えるよね。マイナスじゃないよ ね、 ね、病気ちょっとしたらね、なんか不幸に思うでしょ。そうじゃないね、健康のありがたさがよくわかるんだよ。一回で、ね、病気にするとね、ああ健康ってありがたいと思うよ。でも病気にならないときは健康に気づかないよ、ね、健康があってもないと思うっていうのね、ここにね感じてないからね、健康のありがたさってね。でも病気することによって、ああ健康がこんだけありがたいって感じるでしょ。それが幸せが大きくなってるんですよ。必ずマイナスを体験することによってね、感じが深くなるよ、ね、幸せが大きくなっているよね、だからね。
表面の自分じゃなくて、なんか奥底の自分がマイナスを一回体験したがって、
そうよ、
っていうことなん
だよね。だから感謝の自分がどんどんね、輝き出てくるんだ。だから表面の小さい形の変化じゃないんだよね、大きい心の変化ね。それが大きい幸せを掴んでいくのね。
今回今不足じゃなくても、質問じゃなくてテーマ、こういうテーマでというのがあったら何も言ってもらうとか、もう今の段階で。そういうのでも、まあ、そうですね。質問はないけども、こういうテーマだったら、何か話していただいたらというのは、なんか、質問はないようです。質問あればどんどん言ってもらっていいですか。まあ、これから、
はい、
はい。
気になるかわからないんですけど、家庭の中では、なんか、幸せだと自分で今思ってるんですよね。でも、もっと、
ね、あの患者の心はね、全体と一体感が深くなるのね。だからこのようだけでもね、患者してるとみんなの幸せが自分の幸せになるのよ、ね、一体感が大きく深くなるからね。だから一人の肉体人間としてのね、小さい幸せだけでは終わらないね。 だからその幸せもね、与えてもらって幸せっていう感覚よりもね、逆にね、与えて幸せっていう感覚のが本物なのね。みんなを幸せにできて私は幸せっていうね、みんなから幸せ与えてもらって幸せっていうのは小さいのね、うん、その幸せも大きく変化するね、次から次へとね。この世だけでもそうだからね、あの世がいっぱいあるわね。あの世の全ての幸せも自分のものになる方がいいんだよ。それも人の幸せだけじゃなくに、ね、動物や植物の幸せもね、全部自分の幸せにできた方がね。だからありがとうございますね、全体との一体感をね、深くするというのが一番いいのよね。ありがとうございます、そういう意味もあるんだよね、うん、唱えてるうちに一体感が大きく深くなっているよね。
ありがとうございますという言葉なので、ありがとうというところだけでは意味が違うんでね、と受け取っていいんですか、
はい、
ございますというのがないと真の意味のありがとうございますということにはならないと思ったんです。
そうね、
ありがとうっていうことだけでは、
ちょっと小さくて軽いのよね。
軽いですね。自分だけがそうだと思って言うだけの話だと、
はい、
感じはしてたんですけどね。今日はね、もっとこう、もっとこう大事な、大事か、もっとこう何か意味がある
わけ
です、はい、本当の意味がね、
あるのね。
じゃあございますというところに来ないと思ったんですけど、それは間違いでいいんですか、
はい、はい、そうですね、ここで最初はありがとうってね、練習してもいいですよね。そのうちにね、自然にありがとうございますになってくると思うんですけどね。
私は和歌山から来たんですけども、和歌山では、ありがとうございますというのを、大きいと、ね、大きいっていうのはあっさりしててね、で、ようって言ってるんですよ。大きいよ、ね、そうするとなんか重みがあって、相手にブーッとするっていう、まあ言葉は違いますけども、なんかそういうと、なんかもっと宇宙が響いてくれるっていうような感じがね、和歌山の場合は陽の中に入ってるなと、そういうふうに思ったんですけども、ここはございますということを踏まえば、言うことの方がもっとね、
はい、
なんか大事かなっていうような感じが
するね。はい、
何もなくて、幸せが見るというよりも、何かをして、真の幸せってのはこういうもんだっていうのを感じて、生きられるっていうのが、まあ、本当の意味でありがとうございますかなと、今日来て感じたんです
けど、はい、そうですね、
ありがとうございます。
はい、
お父さん、お母さん、和歌山県の出身です。
ありがとうございます。
次の、ね、テーマでちょっと7層があることを挙げているので、次の時代に、ね、その次は、ね、そんな感じでやるんだと思いますけども、ちょっと皆さんに見たりとか、ちょっとどれを意味してもらえればいいかな、ちょっと選んでくれるか、まあ、ちょっと言ってみますと、ジンプリックって6つあるんですよね。その独自ジンプリックで、特にドジンプといっても、本当に素晴らしい実力になるんですけども、そのことでお話ししていただくというのが一つと、もう一個はありがとう村についてというので、まあ、ありがとう村のこと、まあ、ありがとう村に来るということと、ありがとう村に来れる人、そんな感じでということと、次のが神様のバックアップ、まあ、バックに神様がついてる、まあ、神様皆さんついてるんですけどね。でこの前のお話が、まあ、これと、まあ、ほとんど同じここで線が見下すということで、まあ、一緒のことなんですけども、ちょっと言葉を変えて、まあ、神様のバッグとか神様のスイッチとか、皆さんそこであまり聞いてるんですけども、それ以外のことでちょっと知ってもらうという経過になっているんですけど、ここは一つで古神道、古いから古いという意味ではなくて、古神道ということをものすごく大切にされて、何か根本のあれにあるんで、何回も言われてるんですけども、まあ、ありがとうございます、もう何回も何回もありがとうございますの、どうしたんですかね、どうも何回も、もう 違うもんか何回言ったら何万回言ったか分かんないみたいなことなんですけども、同じところでまあ今の結果のもう一回香港からお話してもらいたいと思うんですけど、ありがとうございます、お世話のことだと思って言ってるかも分かんないんで、お世話のことはありがとうございますということで、そういうのと、まあ、宇宙の成り立ちですよね、まあ、瞬間瞬間の始まりの終わりであるというのは、そういうのもそうですし、入れることとかいろいろあると思うんですけど、宇宙の成り立ちというのについて、ありがとうさんがどういうふうに決められて、その中でどういうふうに生きていくのが一番、その宇宙の成り立ちに適応あった生き方になるのかというのがあると、それが一番、ありがとうさんが悩まれた人生の目的ですよね。その7つで、これからありますので、たくさん、何回あげてもらってもいいんで、その中で一番たくさん、全部あげられたら困ってますけどね。まあ、6つの六神通力のことで、特に六神通についてというのが、天元、天人、多神、宿命、人職、六神通ってあるんですが、そういうことのお話をちょっとしてもらいたいと言っていきたいなというところがありますね。じゃあ、ありがとう村について、このありがとう村のことと、ありがとう村に来るということと、ありがとう村に来れる人はどういう人かというか、そういう話が、というのを、神様を爆発ですね、深くに神様を作る仕方、というのは、というのはどうでしょう。じゃあ、古神道について、本当の生き方の、うつせの靴とありがとうございます。じゃあ宇宙の終わりたい。宇宙の終わりたいって、時々はもっと見えかもがないもんね。で、人生の目的って言うと、嘘であるんですが、ご神道を通りたくないから、ね。で、次に。じゃあ次回は神道についてということで、じゃああとね、もう55分まで、最初始まったのは、もう1問だけ短い意見です。
はい、どうぞ。同じ思いイコールね、いろんなね、願いでもあるし欲でもあるのね。感謝とね正反対ね。感謝はね、欲も願いもないのね。感謝は神様から与えてもらったのをそのまま感じるだけだから、全てがすでにあるっていうふうに感じるのね。思いの方はね、全体が捉えられないからね、部分的なものを掴んでしまうから足りないよね。不足してるから、あれも欲しい、これも欲しいって願いが、欲が出てくるね。思いと欲と同じなの。同じね。そっちはそうだね。そうね。でも、感謝の目標がすでにあるのよね。思いの方は目標はないから目標を立てようとするのね。目標を立てようとするのとね、目標を見るのと違うのね。ないから立てようとするでしょ。あるから受けるというのは違うよね。だから目標を定めるっていうのはね、神様が本当の目標よね。それをね、既にあるって受けるのが感じだね。この人の目標はね、神様までいかないしね、つまらう目標を目的だけでしょ。だからないから垂れてるだけね。神様を本当の目標に定めてね、それを受けたら全部の目標の中に入ってるからね、何もいらないっていう感覚よね。だから小さい目標は思いの方のところね。
は はい、ありがとうございます。これですみません、質問ありがとうございます。